それでは今日はですね、特別の座談会ということで、私、茅野茂二谷アイヌ資料館の館長、茅野史郎と、京都大学人文科学研究所教授の竹澤康子さんとお話をしたいと思います。竹澤先生、今日二部店にいらっしゃいますけど、どういう用事でこちらいらっしゃるんでしょうかね。
はい、私今日は昨日と一昨日がたまたま放送大学 の、 収録で、はい、グローバリゼーション の、 争いと和解という授業があるんですけれども、それの最終回の収録で、その授業を担当されていらっしゃるスチュアート・ヘンリーさん、あるいは本田俊馬さんという方なんですけど、うん、その先生に連れてグループで来ました。
なるほど、はい、そうしますと、まあ、先生は京都大学 の、 先生でもいらっしゃいますけど、放送大学でもそのコマを持っていらっしゃるんですか。
まあ、何回かだけ出演するという形ですけれども、時々そういうふうにさせていただいてます。
あ、なるほど、はい、そうですか、はい。それではいくつかですね、まあ、互いに情報交換というわけではないんですけども、いろいろ互いにお話したいと思うんですけど、まず竹澤先生はですね、この FM ピパウシの番組を同時放送している神戸市の FM ワイワイと関係があると伺いました。そしてNPO 高取多言語センターファシルの理事を務めていらっしゃると伺いましたが、そのあたりのお話をお聞かせいただけますか。
はい、昨日こちらでFM ワイワイとこう今回こういうふうに共同でさせてるっていう聞いて、私も驚いたんですけれども、まさか二部谷に来て神戸とまた縁ができると思わなかったんですけれども、私もともと神戸市 の、 生まれ育ちで18までずっと神戸にいたんですね。です、今も両親が健在で兵庫区に住んでます。はいはい、で阪神淡路大震災 の、 後、はい、まあ、神戸の中でいろんな、まあ、まあ、多文化共生という言葉がその時にきっかけに広ま、日本 の、 全国に広まったと思うんですけれども、はい、その後にいろんな、まあ、在日と日本人の関係とか、はい、ブラジル人とか大きくこうマイノリティと日本人の関係が変わったもんですから、はい、あるきっかけで調査を始めることになって、はい、それからずっと今まで細々と続けていて、でその過程で兵庫県だとか神戸市だとか、それから、まあ、今は NGO、NPO と関係ができて、なんかこう兵庫県や神戸市にはなんか政策提言をしたり、多文化共生の展示を手掛けたりということでご縁があります。
あ、なるほど、はい。まあ、FM ワイワイっていうのはもともとは神戸の大震災ですか、あの時に多言語放送っていうのを確か、
そうですね、
始めたのが始まりだったんですよね。
はい、
そういう意味ではかなり共通性があるんですね。
そうですね、本当に、
はい。それでは次にお聞きしたいんですけども、竹澤先生はですね、米国ワシントン大学人類学科へフルブライト奨学生として留学され、その後その博士論文を本にされたと聞きましたが、どのようなご研究をされたのでしょうか、教えていただけますか。
はい、私は初めは自分の大学時代は比較文化というところで大学の学部の学位を取ったもんですから、はい、日系人、アメリカの日系人を研究することで、こう何か日本とアメリカの文化の比較ができないかなという非常に、まあ、ナイーブな考えでアメリカに行ったんですね。それでフルブライトっていう日米教育委員会のこれはまあ、そういう奨学金というのが大学院生にはあって、ジャーナリストにもあるんですけれども、そういう奨学金をいただいていったんですけれども、そうすると向こうでこう私はこういろんな日本文化がどういうふうに変容したかということに興味があって、こうお話を聞くのに返ってくる答えがもうキャンプって、要するに強制収容されていた戦時中の話のことばっかりを話されていて、はい、初め私その質問じゃないんだけどともっと思ってたんですけれども、そのうちもこれがいかにその当事者の日系人の人たちにとってはもう非常に決定的に大事なことか、でそれはその日本人とかアメリカ人っていうこういう単なるこうどういうかな、この連続体の中に徐々に変化していくっていう枠の中に収められなくて、私がアメリカの中でどんなに長くこう住んで自分の文化とか価値観が日系人のようになっても強制収容のことを経験してない、あるいは自分の両親が強制収容に入れられてないっていうことは、やっぱり日本人と日系アメリカ人の決定的な違いだということに気づかされて、
なるほど、
その後日系アメリカ人のエスニシティという強制収容と当時、まあ、盛んであった保障運動との関係について本を書きました。
なるほど、はい。それでは日系アメリカ人 の、 その2世とか3世の人たちの帰属意識というのはその運動の中で変化していったものでしょうか。
そうですね、それは、まあ、いろんな他のマイノリティとも通じる話だと思うんですけど、やっぱり戦前は白人が偉いっていうことをこう植え付けられていたので、日本語を親が話すことをすごく恥ずかしがったり、それから学校に日本人の親が来ることを恥ずかしがったりしてたんですね。だから自分たちはなるべく日本語をも話さないで、2世の子供、アメリカ生まれの子供は、はい、でも英語ばっかり話してっていうのがあったんですけれども、で戦時中はまあそういういわば恥ずかしめを受けたって言いますか、強制種自分たちのせいじゃないのに、まあ、ある2世の人が言いましたけど、レイプをされた女性のように、犯人は別なんだけれど も, もう恥ずかし自分が恥ずかしめを受けたことが、あたかも自分を責めてしまうというか、でそういう経験を保障運動の中で、まあ、1970年ぐらいから始まるんですけれども、公民権運動の影響を受けて80年代に盛んになってっていうのがあるんですが、その中で、まあ、自分たち の, 過去のことをこう解釈し始めて、で3世の若い人たち、まあ、今私と同じような世代の50代60代40代50代60代の人たちですけれども、その人たちがだんだんその歴史を解釈していって、いかに自分の先祖たちがその苦しい経験を乗り越えたか、彼らが耐えて耐え忍んでくる経験をこう耐え忍んでくれたおかげで自分たちが今あるんだということをこう解釈がすごく変わっていって、運動の中ですごくこうポジティブに、プラスに考えるようになったんですね。大きな変化がありました。
はい、まあ、次 の, 質問なんですけども、日本国憲法の第14条にはですね、法の下の平等という規定があります。すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により政治的、経済的または社会的関係において差別されないとされています。この人種は法解釈上は民族に読み替えるとされていますが、この人種と竹澤先生が研究されている人種とは同じものなのでしょうか。
私は今日本だけじゃなくて世界的なグローバルな意味でその人種の社会的リアリティということで研究してますけれども、今おっしゃった日本国憲法の第14条のこれは、まあ、アメリカ の, その憲法の中にもあるようなものの翻訳なんですけれども、当時は生物学的な意味で人種が存在するというふうに信じられていた時代のことで、はい、それで人種とかそういうので差別してはいけませんよという意味での使われ方なんですね。でもその後のヒトゲノム研究がすごく盛んになって、もういろんなことが解明されて、生物学的な意味での人種はもはや存在しないのだということが、研究者の間では、常識のようになってきています。
なるほど。
しかし、そうは言ってもじゃあ何々人種は存在しないのだよって言っても、じゃあ見た目が違うじゃないかとか、あの人たちはこういう行動するじゃないかとかっていう、社会的にはとってもリアルに感じますよね。それが差別が続いているところだと思うんですけれども、そういう意味でその社会的にリアルにこう感じる、そういうふうにどうして生物学的に実在しないのに人々が未だにそんなふうに思ってるんだろうか、それをそういうふうに信じさせている仕組みって一体何なんだろうか、それはマスコミでの何かこう絵だったり写真だったりいろんな語りだったりするわけですけど、そういうものが本当に存在するんだったと信じ込ませる、その力の背景に何があるんだろうかということを、研究してます。
はい、それでは次なんですけれども、文化人類学では人種と民族はどのような違いがあるんでしょうか。
昔は、人種というのが生物学的な概念で、民族は文化だというふうに言われてましたけれども、今お話ししたように、はい、そういうものは学者が作った昔の概念なので、
なるほど、
今はそうなくて、作られた序列が改定があるときは人種で、当事者にとって自分たちの主張を訴えていくというときが民族というふうな使い分け方はだんだん、しているだと思います。ちょっとうまく時間がなくて説明できないですけれども、
はい、最後の質問なんですけれども、平成22年度科学研究費、基盤研究 S ということで、先生がですね、人種表彰の日本型グローバル研究というのが採択されたというふうにホームページで読ませさせていただいたんですが、具体的にどのような研究を目指していらっしゃるんでしょうか。
これは共同研究で、いろんな大学の方、それから海外の研究者も巻き込んで、かなり大きなお金をいただいてのことなんですけれども、そういうふうにこう今お話ししたように社会的に存在するっていうもの、それをこう表彰という言葉を使ってるんですけど、どういうふうな 描かれ方、どういうふうな語り方によって実在しないものが存在するっていうふうなことを信じられているのか、その仕組みを私たちは、共同研究によってグローバルな観点で研究し、それをグローバルに、欧米だったら、白人と黒人の関係での研究はたくさんあるけれども、日本の中での見えない人種、例えば被差別、ブラックの話とかアイヌということも社会的に作られたということで研究していきたいというふうに思ってます。
はい、本日は、京都大学人文科学研究所教授の竹澤康子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。